はい、今回はですね、前回に引き続き、ケンゴさんをゲストにお迎えして、ちょっとAndroidから、離れて、ケンゴさんがやってるセキュア旅団の話とか、最近ケンゴさん興味あることとかについて話せたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、最初に、セキュア旅団の話なんですけど、これってケンゴさんが主催してるサークルなんですか？
そうですね。僕が主催して、技術書店さんから始めたセキュリティ系サークルですね。
なんか、基本的にはあれですかね。技術書店で、同人誌を出すっていう、そういうサークルなんですかね。
そうですね。とりあえず最初は技術書店さんに何かセキュリティの本出したかったから、とりあえず作ってみるべ、みたいな感じで作った形ですね。ああ。はい。
なんか、さっきサイト見てたら、はい、ポッドキャストもやってる。
はい。
みたいな。
ただですね、僕のフロント力が低すぎてですね、結構、それ、ネットリファイで動いてるんですけど、
はい。
ヒューゴーのテンプレートをいじるところで結構力ついてしまって、実際メンテがされてないという状況です。
ちょっと、後で、どれか聞いてみようと思います。
いや、フロントめちゃくちゃ難しくて、つらいって。
しかも、動きも早いので。
そうなんですよね。
ね、
しかも、ヒューゴーテンプレートとかになると、またそれはそれで独自の世界があって、つらい。
わかります。なるほど。これ、もともと作られた理由は、じゃあ、その、同人誌、を出すときに、なんか人を集めたいなって言って
作った感じ。もともと、そうですね。書きたいって思ったのは、当然そのセキュリティ系の本があまりないというよりは、書店で売ってるのが結構その、初心者向けなのもあって、あったっていうところがあります。で、セキュリティって実はかなり広範囲であるはずで、ウェブであって、物理であったり人であったりインフラであったりあるいは攻撃だったり防御だったり、すごい広範囲にわたるのですけれども、そこが実はまだみんな見れてないのかなと。セキュリティなんかよくわからん、怖いっていうところになって、このセキュリティというある種独特の生態系ができてしまってるんじゃないかなというのが結構思っています。というのは、結構その開発者との関わりがないなというのが、
なるほど、
僕が思っているところで、その僕はたまたまそのアンドロイド界隈というところにちょっと羽を下ろしに、はい、渡り鳥的な存在かもしれないんですけど、そんな人間から見た中だと、開発者の中にセキュリティのところから出張ってきてる人はあんまいないなと。で、結構セキュリティの界隈の人たち、もっとデブセックオプスで開発者と混じらわなければいかんのや、という割にはなんか来てなくねみたいなことを思って、てしまって、であれば、じゃあ一歩そっちの領域に行ってみて、できればそのいろんな、こういういろんな種類のセキュリティというのがあるんですよ。で、その中の一つでも興味あるものにヒットしてくれたらいいなぐらいのレベルで、最初の本を出したという感じになります。
なるほど。
その時の内容が結構面白くて、はい、本当にコテコテの攻撃の人と、あとは自分のそのファイルの話と、
はい、
あとは機械学習を使ったセキュリティの話を3つ持ってきて、これを言うサークル多分他にはあんまりないくて面白いんじゃないかなと勝手に自分では思ってました。
そうですね。なんか自分もその自分は一開発者ですけれど、はい、セキュリティって大体何というのかな、後回しにまずなるんですよね。
そうですね。
とりあえず動けばよくて、で、なんか最後の方で、それこそ脆弱性 チェックみたいなのをして、うん、引っかかって慌てて、まあ、直すだとか、
はい、
基本的にはフレームワークに全部あのおんぶに抱っこというか、はい、レールズに全部任せっきりだったりするので、はい、いまいちなんかどれがいいとか悪いとかわからないし、調べても人によって言ってること違うしみたいな、
そうなん
ですちょっとなんかそういう意味では怖いなっていう印象は、うん、自分もありますね。
難しくて、じゃあそれにどういうなんかアプローチをするのかっていうと、開発者に教育をするっていうのも確かに一つのアプローチなんですが、ただそれはもう僕ら20、30年ぐらいずっとセキュアコーディングっていう形でやってきたよねとじゃあその結果脆弱性減りましたっていうと全然そんなことはなくって、
はい、
この開発のがどんどん変わっていく中で、そのセキュアコーディングだけやってても意味ないのではというのが あるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、さっき今おっしゃっていただいたように、そのフレームワークにおんぶに抱っこっていうのは、ある意味僕は正しい姿だとは思っていて、ただそこら辺にセキュリティの何かを埋め込むには、やっぱりセキュリティ側からそっちの世界に足を踏み込んでいかなければいけないのではというのが僕の持論なんですよね。なんか今までのアプローチだと、あ、セキュリティ大事だからこっち来いよみたいな、そういう感じだったんですけど、
はいはい、
いや、俺らが黒船やぞみたいな感じで、
はい、
こう、足を踏み入れていく方が僕としてはなんかそこでいい、そのリレーションを築いてった方がいいんじゃん、
うんうん、
やりやすいんじゃないかなと、そのセキュア旅団を作った時からこうなんとなく思っていたところではあります、うん、でその黒船となって踏み入れていく人一人の得意とする分野のどれかをその開発者の人がこう興味持って、そこで交わりがどんどん強くなっていければ多分いいんじゃないかなとこう思ってます。
ちなみに今更ですけど、セキュア旅団っていう名前はどうしてつけたんですか？
基本的に僕のアイコンとかってゲームの影響を受けていているんですよね、はいはい、まあ、セキュア旅団も、そこの好きなゲームからもじったものなんですよ。まあ、今となっては、そういういろんなスペシャリティを持った人がいる旅団なんじゃやぞ、みたいなことは言えるかもしれないですけど、最初は割とこう、こう、書くことが先に目的としてあったので、
なるほど、なるほど。
じゃあ、とりあえず、こうしよっかと、ゲームからもじったものを使おう、みたいな感じで、決めました。
あ、そうなんです。なんか今のその黒船になるみたいな、そういう思いがあるのかなと思って。
まあ思いはあったんですが、それが名前にリンクしてたかっていうとそうでは
ない。はい。ありがとうございます。まあ、セキュア旅団の、本は、電子書籍で買える。
はい、はい、
全部買えるんですかね。
全部買えます。
ですかね。
ただ技術書店で買っていただいた方が安くなってたりします。
そうですね。はい、
多分、ブースだと1200円ですけど、
うんうん、
技術書店だと1000円ですね。
あ、まあ、興味ある人はぜひ買ってみてください。僕もちょっと最新刊を昨日なんですけど、買ったのでちょっと読んでみようと。
まあ、11章あって、それぞれ本当に全部違うんですよね。
あ、そうですよね。なんか、目次だけ見たんですけど、だいぶ、毛色が違うなっていう感じは、しましたね。
で、個人的になんですけど、
はい、
多分その一章一章、その、普通にサークル出せば、独自のサークルとして成り立つ内容なので、はいはい、それがギュッと詰まっているのは、
うん、
これはかなりの了承だと個人的には思います。まあ、僕が11章書いたわけじゃなくて、他の、はい、本当に第一線でやって、いらっしゃる方が書いたものなので、はい、めちゃくちゃ了承だと思いますね。はい。
なんかじゃあちょっと興味ある内容があったらぜひ皆さん、ね、
そうです。読み方としては本当にその中目次見てなんかこれ興味あるなっていったものを読むのが良いと思いますね。
うん、はい、 ありがとうございます。で、その次の話なんですけど、そうですね。なんかもう、ちょっと、Android の X のセキュリティライブラリの話をちょっと時間があったらにしようと思って、はい、その、ケンゴさんが最近興味持ってることの話をちょっと聞きたいんですけど、お願いしていいですか？
はい。僕の興味持ってる分野は今は、デジタルアイデンティティっていう分野に結構興味を持っています。と同時に、そのアイデンティティに紐づいた、アクセスマネジメント、アクセス制御などといったところにも、うん、まあ、興味を持っていて、そこら辺を、技術的な観点からもですけれども、なんか法律的な観点とか、仕様的な観点からも、こうちょっとアプローチかけていくのが最近のトレンド。自分の中のトレンドです。
そのデジタルアイデンティティって何なんですか？
ですね、デジタルアイデンティティ is 何というところなんですが、明確な定義が実際誰かによって定義されているかというと、まあ、あるっちゃあります。で、何かしらの基準に沿ってお話しすると、その、オンラインのペルソナ、
うん、
僕ら人間というサブジェクトがいるんですけれども、こういった物理の中であれば、あの人、ケンゴヘスカルじゃんみたいな感じで、うん、あの人、どこに所属してて、何々してるよね、うん、こういう仕事してるよね、みたいなことを定義できるわけですが、つまりペルソナを持っているわけですが、はい、そのオンラインのペルソナというのがデジタルアイデンティティ。デジタル世界におけるアイデンティティという形になります。うんうんうんうん、
あれ、じゃあそれは別に物理的な人間とオンライン上の人間を紐づけるっていう話ではなくて。
紐づける話ではあります。
あ、そうなんですね。
プロジェクトのオンライン上のペルソナ。なので
あくまでもそのサブジェクトのペルソナの一つであると
。オンライン上のペルソナなので間違いなくそこは本人とのリンクがあります。
ちょっと自分が今の雑な理解で話すんで、はい、これを訂正してほしいんですけれど、なんか今話を聞いてて思った、例えば僕は GitHub 上だと H 黒川っていうアカウントで、はい、で Twitter 上だとまあ読み方よくみんなに分かんないって言われるんですけど、まあハイドレイクキャットっていう名前なんですね。はいはい、で、それはアカウント名とはしては別なんですけれど、
そうですね、
その僕の中では別にそれはたまたま2つに分かれちゃってるだけで、基本的には一緒のつもりでこう、行動してますと。
はい、
で、なんか、物理で会った人に、あの猫のアイコンの人ですよねとか聞かれたりするんですけど、その、なんて言ったらいいのかな。その H クラカーとハイドレイクキャットが、ネット上の自分のペルソナであるっていうふうに同定するんっていうのがデジタルアイデンティティなんですか？
そうですね。ツイッター上の黒川さん。
はいはい。
というのが、その、オンライン、過去ツイッター上のペルソナという感じになると僕は思っています。う
ん
う
ん、なるほど。じゃあそこは GitHub 上とツイッター上でまたペルソナは
難しいですね。ここまで。なんか多分に哲学的な部分も入るので。
はいはい。
ふんわりっていいんじゃないでしょうか。僕も、ふんわりとしか考えてないので。
じゃあ、ちょっと質問を変えて、そのデジタルアイデンティティっていう話は、どういう問題意識から、こう、起きてきたものなんですか？
そうですね。もともとの意識としては、まあ、私はセキュリティ屋なので、
はいはい、
その企業内のセキュリティ屋なので、どう、企業内の価値を守っていくかっていうところを、からこう生まれてきたんですよ。
はい。
まあ結構その企業のセキュリティっていうのもいろんな時代によって変わりがあるんですけれども、2013年ぐらいからアイデンティティがまあセキュリティの
要
だっていう風に言われてて、まあ僕はそれは正しいと思うんですけれども、
はい。
ただその時のアイデンティティ って難しくて、
はい、
ちょっと説明の順番が難しいです。セキュリティで、セキュリティ対策で、企業の価値を守るときって、はい、例えばハッカーが侵入しました。それに対して何かしらの防御システムがアラートなりました。こう、社内のオペレーターがわちゃわちゃと忙しくなりますみたいなイメージあるじゃないですか。
ありますね。まあ、
間違ってなく、ないんですけど、ただ、それをするにあたって、何をしなければいけないかっていうのがあるんですけど、
うん、
じゃあその攻撃者が、どこにどうやって何を目的にして、こう、攻撃を仕掛けてきたのかっていうところを分かっていなくちゃいけない。
いけないわけですね、そうですね。
それが、その攻撃者が向かってる先ってどこよみたいな、その資産は本当に俺たちにとっては大事なのかみたいな、
うんうん、
優先順位を考えたりする上でも結構大事な部分なんですよね、はいはい。で、そうすると、まずやらなければいけないのは、資産の特定。
はい。
どういう資産を僕らは持っているんでしたっけみたいなところになります。はい、まあ、これはアイデンティファイ、特定の部分になるんですけど、
う
ん、じゃあ、それに、アクセス可能な人は誰なんですかっていうところで、人間が出てきますよね。
うんうん、
で、その人間を、が本当にその人であるかっていうことをちゃんと確かめなきゃいけなくて、アカウントとしてちゃんとハックされてないかっていうことを確かめなきゃいけなくて、
はいはい
はい、アイデンティティ
ーなるほど
をまず最初に守りましょうというのが、
ああ。
もともとの、そのデジタルアイデンティティへの興味の第一歩。
なるほど。
だったんですね。
なるほど。
で、そこで、その、じゃあ、アイデンティティ、アカウントを。
はい。
まあ、その時は、どっちかというと、オンライン上のアカウントっていう捉え方をしてたんですけど、はい、オンラインを、アカウントをどう守っていくのかっていうと、まずはパスワードの強化でしょ、はい、ってなって、はい、その後に、いや、まあ、でも、パスワードだけだと心配だから、二段階認証しましょうという感じになって、はいはいで、こう、どういう二段階認証なら大丈夫なのかっていうことをこう調べてたわけです、うんうん。そうすると2016年ぐらいにアメリカの米国標準技術、ちょっと日本語忘れちゃいましたが、はい、NIST っていうところがあります、はいはい。ここは僕らが日常的に使ってるAES 共通暗号アルゴリズムの仕様とかを作ったりしているところなんですけど、そこが2016年にデジタルアイデンティティガイドラインっていうのをバーンと出したんですよね。で、それがですね、3章に分かれてて、3つのパーツに分かれてて、そのデジタルアイデンティティをやっていく上では、エンロールメントとアイデンティティのプルーフィング、
うん、
日本語で何て言えばいいのかな、
証明
か、ね、そうですね。物理的なサブジェクトをオンラインのシステムに登録するときに、その本人がそもそもプルーフ、正しい人ではないといけない。
まあそうです
ね。っていう意味の、まあエンロールメントとアイデンティティプルーフィング、まあいわゆる本人確認みたいなところ。はいはい、じゃあその後に、じゃあアカウントが登録されました。それを使う上で、そのアカウントの保持者であることをちゃんと確かめる必要があるという意味でのオーセンティケーション。
なるほど、なるほど。
というのが二つ目。で、三つ目が、じゃあ、その、アイデンティティが一つのシステムで閉じていてはもったいないので、それをちゃんと横連携できるためのフェデレーション。そういった三つのパーツに分かれて、そこら辺、面白いなと思って、こう、掘り始めたのが、元々のきっかけ。ただ、それと並行して僕はその、昔所属してた企業名とか言っていいのかな？
わかんない。でも、まあ、いいんじゃないですか。
いいんですかね、はい、うん。みんな知ってますもんね、
はい。
マネーフォワードっていう、まあ日本では多分、かなり成功したフィンテック系って考えた場合、まあ、フィンテック言うても、その、スクレーピングして持ってきてるから、それは本当に正しい、方式なんだっけみたいな形で、まあ、社内でリリース化してて、行き当たったのが、その、オースとかの、オースになるんですけど、
うんうん、
それをこう、別の方向から追っていっ いたときに、まあ、そのデジタルアイデンティティと OAuth およびオープン ID コネクトが、こう、そのデジタルアイデンティティの中に含まれているのが、こう分かって、なるほど、
なるほど、
面白いとなったのが、もともとのそのきっかけですね。
そのオープン ID コネクトっていうのが、そのさっき言ったフェデレーションの部分に当たるわけですかね。じゃあ、なんかデジタルアイデンティティって、そのオーセンティケーションとか、まあ、そのオープン ID っていうのかなとか、いろんなこうところをひっくるめて扱うっていう分野
なんですか。もう一回言ってもらえますか。
ごめんなさい。そのオーセンティケーションとか、
はい、
まあ、その最初のプルーフィングがちょっとあまりまだイメージついてないですけれど、はいはいはい、そのオープン ID コネクトとかを、うん、まあ、ひっくるめたものを大まかにデジタルアイデンティティと呼んでいるという感じなんですかね。
少なくともその NIST 上だとそうなります。
あ、はい、なるほど。ありがとうございます。なんか最初に言葉を聞いてから想像していたものとだいぶ違いました。はい。ちなみに、もう完全に興味本位ですけど、そのプルーフィングってどうするんですか？そのアカウント、例えば資産をアカウントと考えていいのかわかりませんけど、うん、アカウントを登録するときに、本当にそれが正しい所属している人かどうかみたいなことを。
そうですね。ここら辺僕もまだかなり勉強の途中ではあるんですけど、これが、あなたが、その、オンライン上のペルソナを作るにあたって、それを作ろうとしているあなたは本人ですか？っていうところだと思っていて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、ここで出てくるのが、そのアイデンティティアシュアランスレベルっていう内容なんですね。だからこれを僕風に解釈すると、どれぐらいその人が本人らしいのかっていうところになって、それぞれのレベルによって話が変わってくるという感じになります。
なるほど。
だから名前、
はい、
氏名、
はい、
住所、
はい、
そこら辺を確認して本人なのかっていうのをこう、
なるほど、
特定していくと。
すっごい雑な言い方ですけど、例えば免許証のコピーを送ってくださいみたいなのって結構よくあるんですよ。その
ありますね。
ね、あの僕の前職にいたフリマアプリを作ってい た。
はい。
ファブリックっていう会社も、その免許証のコピーを送ってくれないと本人確認は OK にならなかったんですけど、はいはい、そういうのは、まあ、相対的にですけれど、そのアシュアランスレベルは高くなるっていうことなんですかね。
そこは、そうですね、そのアシュアランスレベルが、どこまでレベル差があるかっていうところにもよるんですが、ね、ちょっと難しいんですけれども、
はい、
まあ最強強度になると、
はい、
その生体情報も含めて確認するっていう感じになります。
なるほど。
いや、これここら辺ですね。すぐに答えられるほどまだ頭に
入ってないですよ。あ、全然いいですいいです。すいません、完全になんか自分の興味本位での質問だったので。
で、レベル2が、レベル1が、まあ、どうでもいいよっていうのが、レベル1ですね。
はいはい、
レベル2が、リモート、もしくは、インパーソンでの、アイデンティティプルーフィングをするっていう感じらしいです。
うんうんうんうん、なるほど、なるほど。
いや、難しいですね、これ。久しぶりに読んだけど。
あ、本当ですか。いや、でもなんか面白いなって思ったのが、セキュリティって聞くとどうしても一回登録したユーザーが、そのまあオーセンティケーションであったりとか、はい、まあオーソライゼーションするときの話だと自分は思いがちだったんですけど、うん、そもそも登録するときも本人かどうか確認しないとダメだよねっていう話は、うん、あ、確かに言われてみれば、
はい、
なるほどそうだなと思って面白かったです。
でここら辺、まあ僕は今その金融機関にいるので、割とそのマネロンとかがホットトピックなんですけど、
あ、
まあ、そこら辺も関係あっ って、その犯罪収益移転防止法の概要とかをこう、はい、先週ぐらいに読み直すあたりはしてたんですけど、そうですね。あの、取引時、特定の取引時にはちゃんと本人確認をすることみたいな要件があったりします。
なんか免許証のコピーは、まあ、いろんなところで要求されて、最近あの、スキャンした画像を送れば OK だったりするんですけど、はい、前職であったのは、その画像を加工して、なんか他人の免許証の上に自分の、あれ逆なのかな？てか顔写真をいじって意味があるのか？あ、住所か。確か住所かな。とはなんか画像を加工した免許証の画像を送ってくるっていう
人がいますね。
いたりして、なんかすごくこう、リモートで、なんだろうね、本人確認やるのって難しいなということを思いましたね。
で、その犯罪収益移転防止法に関しては、まあ、あるんですけど。
あ、あるんですね。
あるんですが、どうやって本人特定をしろとは、そこには書いてなくて、そこから先の、
はいはい。
ガイドラインに関しては各監督省庁に、のガイドラインを見てねっていう風になってるんですよ。
へ
え。だから僕はその金融庁のしか知らないですけど、例えば不動産とかだとまた別の本人確認、方法がそれぞれの不動産に関係する取引において求められたりするんじゃないかな。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ業界とかによって、どういう本人確認をするかは結構違ったりする、は
い、そうですね。違うかもしれないです。僕、残念ながら他の業界あまり興味ないので見てなかったです。
全然大丈夫です。いや、健吾さんそれで学会とか行かれてるんですか？学会っていうかそのカンファレンスでしたっけ？
そうですね。あの、そこら辺の趣味が高じて、先週ドイツにですね。
ああ、なんかあのビール飲んでる写真あげてましたね。
そうですね。はい。あれは一日前に入って観光をブラブラしてた時の写真になります。ヨーロッパアイデンティティカンファレンスっていうのがあって、2019年今年ちょっと初めて行ってみたという形になります。
なんか面白いトピックとかセッションありましたか？
面白いトピックというとですね、まあちょっと気合を入れて、その一週間前に本を読みすぎて、
はい、
なんか大体これは、
知ってる
という状態になってしまったのが正直なところです。
あ、そうなんですね。
が、結構そのハイレベルな、あ、組織の中でも、その意思決定者とかそういったスーツ族の参加者の方が多かったカンファレンスで。
そうですね。
はい。で、ただ面白かったのは、そうですね、マイクロサービスにおける、その、アイデンティティ管理をどうしていくのかっていうのは、
はいはい、
そういうトラックがあったんですけど、そこは結構勉強になりましたね。はい、
確かになんか難しそうというか、な気がしますね。
そうですね。今まで僕はユーザーのコンテキストでのオースとか OIDC しか知らなかったんですけど、
はい、
それをマイクロサービスにした時の考え方とかっていうのを勉強できたのは良かったですね。
それはあれですか、マイクロサービス間でなんかリクエストしたり、情報をやり取りする時の認証をどうするか、
はい、とか、あるいは認可をどうするかっていうところです。
なるほど。はい、あ、でもそうですよね。確かに、それが必要になりますよね。難しそう。すいません。
いや、難しかったです。多分、これは実装してみないとわからんなっていう。ただ、触りはわかったかな、という。ユーザー、今までのユーザーとしてのオース、オープン ID コネクトっていうところから、こう、ちょっと、見方を変えないと、ダメなんだろうなっていうのは、だけはよくわかりました。はい。
なるほど、なるほど。面白いですね。はい。なんかもう、結構、時間が、あれなんですけど、どうしましょう。デジタルアイデンティティの方でなんかもうちょっと話したいこと あります？
デジタルアイデンティティ、これ結構あれなんですよね。マサカリが怖いんですよね。
まあ、あの、このポッドキャスト自体だいぶ緩い感じなんで気にせず、はい。はい。
そうですね。デジタルアイデンティティ結構僕は面白いと思って、いて、まあ、あともう一つ、それ関係で面白いなと思うのは、その、結局、アイデンティティって自分のものじゃないですか。はいはい、自分で、まあ、プライバシーの話もあって、その自己コントロール権を自分に戻そうみたいなのがあって、はいはい、最近だと、セルフソブリンアイデンティティっていうのが、なんか2、3年前ぐらいから出てきているらしくて、マイクロソフトが猛烈にプッシュしてるんですけど。
ソブリンってどういう意味でしたっけ？
主権です。
あ、なるほど、なるほど。
だからセルフ、自分自身でその自分のアイデンティティに関する部分のコントロールをしましょうと、
うん、
今だと例えば Google だとか Yahoo だとかっていったところにアカウントを登録して、それそこがそのアイデンティティを管理してますみたいなところになってるんですけど、
ああ確かに確かに、
それを自分自身に持ちましょうと。
ああなるほど、なるほど。
ただそこで出てくるのが、自分で持ってで、そのブロックチェーン上にそれを、
はい、
自分のそのアイデンティティ情報をブロックチェーン上に載せれば、その政府からも独立して自分のアイデンティティが担保できるじゃないっていう、ブロックチェーンありきのなんか考え方っぽくて、ちょっと僕はなんか、うん、本当にそれでいいのかって思ったりはしつつしつつ、
はい、
なるほど。
なるほど。
なるほど。まあ、なんか、その時に、ブロックチェーンは正しい予報に限定されたところでなら生きる。
はい、
うん、それはアイデンティティだって言ってる人がいて、ちょっとだけこう、うん、なるほど、そうなのかもしれないって思ったりはしてます。ただ、なんか今のところそのセルフソブリンアイデンティティが、いや、別に分散データベースでも、ええよとか言ってるところは見てないので、
うん、
なんか本当にこの技術に深入りしているのだろうかとか、こう、まだこう、
はいはい、
距離を見ているところ、間合いを取ってはいるところですね。
それはあれですよね。なんかちょっと違うかもしれませんけど、オープン ID とかともちょっと近い、ね。
そう、近くて。で、オープン ID コネクトにおいては、あの、仕様の一つとして、セルフイシュードっていうのがあるんですよ。だから、その、今まで Google とか、まあ、ミキシーさんもやってらっしゃいますけど、アイデンティティプロバイダーとしての、を企業に任せてたのを、それこそセルフでイシューしましょうっていう仕様もあったりして、そこと、じゃあ、セルフソブリンの関係ってどうなるんだろうなと、こういうのも若干気になって見てたりはします。はい。
実際自分も結構 Google サインインというか、Google アカウントでなんかをサービスにログインするって、便利で使ったりもするんですけど、
はい、
急に自分が Google になんかこう反感を持ってやめたいって思った時に、
そう
です、やめにくいとか、
そうですよね。
まあ、ないと思いますけど、Google がじゃあ急にサービスシャットダウンしたらどうするんだとか、うん、そういうの考えると確かにちょっと企業に任せるのは怖いよなという気もしますね。
うん、そういう意味で言うと、そのデジタルアイデンティティを自分に戻していこうっていうのは、昨今のそのプライバシーとかを考えると割と妥当な流れだとは思うんですよね。まあオンラインのインターネット上の世界なんて、それこそ2、30年ぐらいと考えると、まあそろそろその今までのこう、なんだろう、まあ物理的な歴史に例えると、なんか王様が封建制度があって、庶民はそこのプロパティであったのが、だんだんそのフランス革命を通じて自分自身の尊厳を取り戻すみたいな、まあ流れ、歴史的な流れを見ると、まあそうなるのかなとか思ったり。
と同じ流れなのかも確かに知れないですね。
ただその時に選択される技術が、果たしてそのオープン ID コネクトにおける、その セルフィーシュート、すでに実績のあるオープン ID コネクトの仕様にを拡張したものになるのか、それとも新しくセルフソーリンっていうのが出てくるのかよくわからない。あるいはそこら辺をうまくつなげる仕様が新しく出てきたりするのかもしれない。
かもしれないですね。はい。なるほど。いや、面白いですね。まだなんか、まあ、プライバシーの話も結構聞きたいくはあるんですが、結構いい時間になってきたので、Android X はセキュリティライブラリについては、まあ、いいですかね。一応 IO で発表されたみたいですけど。
テラ1のオンラインドキュメントがあるので、はい、それを見れば、
わかります
。わかると思います。
はい。じゃあ一応貼っとくので。はい。じゃあ本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。